今日の表題はしっかり思案ということが主題です。そしてそれはしっかり思案をすると真理が理解できて、真理に基づいて正しい行いをする充実感で、自分の自由意志による喜びというものが生まれてくる。まあ結論を先に申しますと、人間の行動にですね、何々しなさいという、言葉なり問題があるわけですね。そしてそれを行うという結果がありましたときに、その中間にですね、何もなしで言われたから行うといった場合には自分というものが押し殺されるわけです。歪むわけですね。これが喜びではない。言いつけ守って叱られないけれども自分の意志が歪められていると、発揮できないという、そういう姿になる。それに対しまして親様の教えてくださったのは、特に三神楽歌この下り目はですね、お勤めの真理をもとにいたしまして、しっかり思案をすると、なるほどと納得できて、そして自分の意思で行うと、そこに、自分の本当の在り方、阻害されない、抑圧されない自分の本当の在り方、そのままで、それを自由用自在というんですね。自由用というのはこれは大和面でして、普通ですと自由自在というんです。何者にも妨げられずに自分のありのままのあるべき姿で互い助けの喜びが味わえる。これがしっかり思案すると自由自在の喜びがあると、こういう主題でもって今日は進ませていただきます。でちょっとかっこつけました。5分前に来る予定がですね、2、3分前に来たんで、まあそれがダメの教えたるゆえんとお道が言われるところなんですね。でそのダメの教えたるゆえんというのが、一番これはダメの教えというのは最後、これは碁を打つ時の言葉で、どれだけ何目勝ったかということを確認するためにこう碁石を並べて確認する、それをダメ押しというんですね。でそういうところから最後これが優れているという教えという意味でダメの教えとこう言い習わした、それほど厳密な言葉の使い方ではございませんので、ムードで、知っていただきたいんです。でその何がダメの教えかと言いますと、今までの宗教とは違う。今までの宗教は、超自然的支配者である神に服従いたしまして、そして神のように支配者に自分がなるということが目標で、その具体的なところがですね、物に不自由しない、物が豊かであるということと、自分の思いが通って、人の意見を押しのけてですね、自分の思いが通るようなことが幸せと、こういうふうに支配者に服従して支配者になる宗教と一言で言いますと、今までの宗教はそういうものであったと。でそれに対しまして親様がですね、天保9年10月26日、今日までがですね、立教165年なんですね、5年目なんです。でまあそういうことでもってですね、親様の教えは真理による解放、一言で言うとそういう意味になります。でそのことはこの親様がどういうふうに教えてくださったかと申しますと、この筆先、 この世は理で攻めたる世界なり、何かよるぞ歌のりで攻めた。で、攻めるとて手出しするではないほどに、口でも言わん筆先の攻め、何もかも違わんことはよけれども、違いあるなら歌で知らせると、こういうふうにお筆先の1号の21から23までの歌でもってお示しくださったのは、三神楽歌がそれまでにずっと教えられました。でその三神楽歌の、普及というのは当時誠に目覚ましい普及をしたんですね。ラジオもございません、テレビもない時代に、まあ、20世紀の日本ではですね、美空ひばりの歌が20世紀後半はですね、ダーッと日本中に歌われました、流行りました。そういうような勢いがテレビもラジオもない時に、親様のその三神楽歌が聞こえるところ、村々からずっとこの教えで心が晴れた、この教えで勇んでいるという人たちが続々と親様のもとへ来ていたんです。でその結果が元治元年の詰め場所不振と、この近在ではもう目を見張るような大きな勤め場所、明日何の飾りもない教室ですが、この辺りでは文句なしに、まあ、昔のですね権力者が建てた神社仏閣は別にいたしまして、教えどころとして実に素晴らしいものが建ったというのがその証拠なんです。そしてこれは人の働きをですねうまく利用して金儲けした人がその経済力で立てたんじゃないんです。私がこの真理で喜びを自分で持って助け一時を通ることができるようになりましたという人たちが、まさに一言で言えば谷底せり上げの道と教えられたこのお勤めの言葉をですね、それぞれが自分の身に感じまして、そして谷底の人たちが皆力を合わせて、そして立ったのがあの勤め場所不振であったわけです。これは大変な出来事だったんですね。これを軽く見てはよくわかりません。でそういう形でもって、それまではですね信仰を服従と思っていたのに、三神楽歌の真理によりまして、納得し、そして自分の意思で働くことで喜びを感じると、これが親様の教えであったということなんです。でこういうふうにこう言いましたときにですね、この最初の理で攻めたる世界なりというのは、これは三神楽歌の世界、歌の理で攻めている、この世界は真理を無視した勝手な権力者の支配では動いていないと、真理に基づいてこの世界は動いているんだ、その真理は三神楽歌、三神楽歌というのはお勤めの地歌です。お勤めで教えてやる、そのお勤めの真理に基づいて生きれば何にも言うことはない、これ手差しというのは手出し、何も言うことはないけれども違いがあるなら筆先の攻め、私が筆で書くよと。でその直すのがですね、腕立てして止めんじゃないんです。それからもう一つ、この筆先の攻めの意味は、人に間違ったことをやめさせて正すときにですね、納得しないのにいやいやいやいや言ってうるさいからこれをやると、自分の意思じゃなくってそっちに行動を変えたときは喜びが心から生まれないんですね。それで筆先の攻めて筆で書いて文字は自分の行動が違う、改めましょうという反省の心がないと文字は読まないんです。そして自分の意思で文字を読み自分を改めるということが 筆先文字で教える改め方であると。で何もかも違うことはよけれども違うなら歌で知らせると言った、この歌は若隊なんです。三神楽との方は西原とか、今用景色なんですね。でそういうお筆先でもってこの三神楽歌で教えた真理で取りなさいとこういうふうに言ったんですが、それが、一言で申しますと、ここに出ておりますのはこれは三号のお筆先、これまあ今日のこの時間はですね、今までの、親様の教理と雛形を伝えるというものの教理の部分のまとめになっておりますから、ちょっとスピードが速いのでそのつもりで、展開を、見ていただきたいんですが、このお筆先は、明治7年に書かれている。その場所ができるところまでは三神楽歌でわこれでもって本当の暮らしができるという人たちがその場所を作ったんですが、その時期がちょうど復古神道の台頭というんですか、幕府が倒れて天皇政権ができるという時期にあたりまして、そして特に、勤め場所ができた元治元年の翌年は慶応元年です。でも慶応になりますと天皇政権ができるということが濃厚になってまいりました。でその時期に親様のもとにですね、どんどんと寄ってきて、私たちの零細なわずかな力でも助け一条に生かしてくださいという人たちが親様のそばにどんどん寄ってくる、それをその姿を見まして、あれを自分の欲に利用できたらと思う人が出てきたんです。これが今までの宗教、権力者に仕えて権力者になりたいというその宗教を教えていた大和神社の下級神職山沢さんという人が、その人たちの誠を自分が利用できたらばというので、中山家のですね、経済を破綻させまして小さくなっていた甲州修二さんをそそのかして、これからは拡張性国家、天皇制、軍国主義、その時はこんな言葉は使いませんが、後に整理すればですね、天皇制、軍国主義の世界になるんだから、その先取りして古紙の権限を振るえば、自分が家を潰して失敗して小さくなっているけれども、私が古紙です、お母さん妹またぐらい言ってくださいと、こういうふうに追いやりまして、蔵といっても板吹きの納屋ですね。そしてその近在で立派に込み上げるようにできているですね、勤め場所に天皇の先祖の神々を祀りまして、親様が教えた三神楽歌の真理で助かって勇んでいる人たちに、あなた方のご利益はこの天皇家の先祖の神々がくださったんだ、それに使える私に使いなさいという形でもって、その誠と、金品というものを、取り込んだのが中山家の古州修二、それをそそのかす山沢良次郎という人であったわけです。でそれを叱りつけまして、そして私が教えている助けというのは拝み祈祷で物の豊かさや、それから自分の気ままが通るというような人を支配するようなことができるという、そのご利益を与えるから服従しろというような、今までの宗教とは違うと、これが拝み祈祷で行くでなしとこう言ってるわけです。これ韓国語の表現ですと福を祈るというその表現になっておりますけれども、あれは拝み祈祷というんですね。でそういうその助けでも拝み祈祷で行くでなしと。それから大きなことは、親様の教えでは 死後の霊魂を認めません。死んだものが生まれ変わってくるということは認めません。それで前生因縁というようなことを、生まれながらに、これからの因縁が決まっている、通り道が決まっているというようなことはないんだから、それを占って人を支配するというようなことはやらない信仰であると、これが伺い立っていくでなければな。でこのところよろずのことを解き明かす神一行で胸の内よりと、このことはよろずのことは人間の命が生まれた時、調和の中から、これ一言で言いますと、今の流行りの言葉で言うと共生、共に生きるというこの共生の真理で命というものは生まれていたんだ。でその調和の中で生き続けてきたという過去の歴史がある。これが元となり、そして現在は助け合えば勇む、争えば歪む、ここまで心も体も育ちましたという自覚を持つ、これが天然自然の理。そして今日からは陽気づくめの世を作る南流脱出の一元で陽気に暮らすこの私という、この過去現在未来、また見方を変えますと受精卵という小さな世界、ミクロの世界の調和と、それから天然自然の理は等身大の現在の私たちの体の健康な暮らし方、喜びの持ちようというもの、それから将来は人々の助け合いによりまして世界づくりと、マクロの世界の調和を教えたのがよろずのことを解き明かすね。でそれをしっかりと支配いたしますと、一言で言えば人を助ける心で勇んで通れるんだと、こういうふうに言ったわけです。そしてこの48の歌はそれなのにとなる。それにもかかわらず明治になってから天皇制軍国主義の世界では服従しろ、白いものを黒と言っても上の人は神の代理だ、神だと天皇を神と教えまして、服従しろと教えている。これでは今は人を支配できるけれども、さっき将来はまあ秋間変化というわけですが、先は見えんだと、こういうふうに言われたんです。でこういうことが明治7年のお歌です。でそういうことでもってですね、この遅れ先を書かれた頃の日本はもう明治3年に、神奈川の大道宣布すべしという大教宣布の御事乗りで、古事記日本書紀に基づく、その時は多神教であったのを一神教化して、天皇が世界支配するのが世界の幸せであると八甲一を説いてですね、どんどんと力による支配を他に及ぼそうとしていたと。そして、明治4年には、大城祭、天皇の即位の式をですね、天孫降臨の、高天原から地上の国を祀られる者は平らげてというのは、服従しない者を殺して地上の国を天照御神の子孫が支配するんだと、この、神話に基づいてですね、日本の国はできたんだということを天皇がそのまま元いてというのがなぞらえて、そして即位の式を行いまして軍国主義の確立ということを宣言したわけです。そして明治5年になりますと、大教宣布の御事の理を実践するんだというので、大教院制度と呼ばれる天理人道教育というのを始めた。天皇が力で世界を支配するのが、これが天理真理であると、それに服従して天皇の世界支配を成就するのが人の道人道であると、こういうふうに宣言いたしましたのが それを各家庭にまで教育せえというふうにいたしまして、神官僧侶総動員いたしまして天理人道を教える、八方一を真理と教えると、こういう体制を作ったのが、これが5年だ。6年になりますと徴兵令を敷いた、戦争奴隷であると、こういうふうに、日本の国民を位置づけまして、そして戸籍法を作り、戸籍法というのは奴隷名簿という意味なんですね。で、6年が徴兵令、まあ、明治5年が戸籍法で、で6年は戦争奴隷を現実に招集するという制度を実施いたしまして、そして一番近い隣国韓国に向かいまして圧力を加える、その姿勢が台湾という今度の中、まあ、一番近い中隣国中国との間にある台湾に出兵するという形になった時に、このお筆先が書かれていたわけです。ですからこの親様の教えがはっきりと表に出て、そして現実に甘露台を建てて、甘露台を囲んで夜露から十二下りの遠通り、それからちょっと話甘露台勤めという、この手踊り神楽のお勤めを実際に行う前に、その性質をはっきりしたのがこの宣言であるということなんですね。ですからそのお勤めをしっかりと捉えないといけないわけなんで、今日はその服従ということと自由ということを中心にいたしまして、お水の信仰が服従しないで喜びさんで通れる信仰であるということをもう一度深く確認していきたいと思うんです。で、そういう意味でもってですね、ここで子供に対する教育といつからやるんだということが今大変に問題になっている、そこが実は人間の教育の原点にあるわけです。で、未熟な、まあ、結論から先に申しますと、未熟な子供ほど厳しくしつけないといけないと。これ勘違いいたしますと、まだ未熟なんだから伸び伸び伸ばしてやって、理解できるようになったらきちんと自制心を植え付けて作りましょうと、こういうふうにですね、考えて、まだまだ思うように伸ばしてやりましょうと言ってこのしつけを怠ってしまう。そうすると今度宣言できなくなっちゃう。で、これがですね、しつけというのは身を美しくと、こういう美しくするという、見て気分のいい人間にするというのがしつけなんです。で、しつけで、これしちゃいけませんよと教えるのと、したら罰を与えるという体罰とは目的もやり方も違うということをしっかりとけじめつけませんと、これがやり方なんですね。で、しつけなんていうのをですね、これは私は危険防止訓練と、こういう危険防止訓練は早ければ早いほどいい、これを訓練を怠りますと後で仕込もうなんて言ってる子供が自動車に敷かれて死んじゃったり、そういう未熟なる子供なるがゆえに身が持てないというようなことが出てきてしまうんですね。で、僕はそのしつけの象徴をあちちという言葉に置くんです。これ今はあんまりその座敷にですね熱いものを置かないようにしてるんで、昔は暖を取るのにしばちに大抵そこに薬丸が置いてあった。そうすると子供がですね、一番の身近な危険は薬丸に触ることと、しばちにし触ることなの。 その時にいつ注意するかというと、触らないうちに注意するものです。あちちと言って、これはついよ、あちちと言って、触ろうとしたらあちちと言って止める。これがしつけのコツなんです。まだ悪いことしてないんだから、うるさいこと言うことないと言っていたら、それ平気でやるわけです。で、自分で覚えろと、覚えると言いますが、それより、それで第一回の失敗で命を落とす子供だっているんですから、失敗する前にあちちということで、そのあちちの効用というのはですね、大体子供が捕まり歩きいたしますと、銃の行動を始めますと、昔は障子というのがありまして、障子にぶら下がって立ち上がるわけ。その時に障子紙を破るというのは、子供だから仕方がないと言ったら破る癖がつくんです。破る前にあちちって言うと、夜間には何て言っても触ったり何だりして熱いの分かってますから、触る前から分かってますから、あちちって言うと障子紙でも触らずに手を引く。それで破らないであちちって言った方が親も喜ぶし、自分も喜べるということを覚えさせますと、実際に熱くない障子紙触るとしても、あちちでもって障子紙を破らないで伝え歩きすることを覚えるんですね。その子供はよその人にも憎まれない、もう実に見ても気分のいい子供、そして体罰を一度も受けないで伸び伸びと暮らす子供になっていくんです。これは実際に私の身近にはそれがどんどんと成功いたしまして、そのしつけしてないものはですね、破ってそれを叱られても、何言ってやんだなんて、今度3をぶち破るなんていうようなですね、後からしつけてもそれがもうとんでもない抑圧になっちまって、切れる子供になんかなってしまうということになっていくんですが、そういうことをですね、このしつけというものと服従というものとは違うんだと。しつけは危険防止、その危険の中には対自然という、自動車に轢かれるのも子供にとっては自然の障害、災害みたいなもん、それから人間に憎まれない、対人関係の危険防止と、こういうふうにですね考えて進みますと、これが教育の最初なんです、危険防止の最初なんです。でそういう点がですね、私は今までの、そういう教育というもの、しつけというものがですね、どんなふうに行われてきたかと言いますと、宗教の世界というのはそれと並行して出てきたんじゃないかと思います。でその個人というものをですね、まず個人なんです。個人を治めるというのは、自分のやりたいという気持ちと、どうにでもなれと勝手をやろうという個人の中にもそういう部分があるんですが、その時に、勝手なことをしたいのが私の本性なんだけども、それをやっちゃいけないと、もう一人の自分に抑えられて服従している暮らしなのか、それとも自分は本当は喜ばれたい性質を持っているから、そっちを大事にして自分の本性を伸ばしていこうかという、自分の中にも対立するものがあるわけです。でその時に自分の本性をどちらに置くかで、良いことするのに俺はやりたいことをやれないんだという不満を持って良いことするのか、私は人に喜ばれたい性質をのびのびと発揮しているんだという生き方とがあるわけです。これは自分の本性をどう捉えるかで、喜びと抑圧との分かれ道になってしまう。でそれが今度家ということになってくる。これ夫婦ですね、夫婦。この夫婦もですね、僕は左右の手で持って例えるんです。夫婦をこしらえてお道は右手になって、大抵の占い師は左が男だなんて言ってる。 まあ、こういうのがですね、何の根拠もなく左に男なんて言ってるから何も分かんなくなっちゃう。夫婦をこしらえているときは右が男ですから、こっちが男、正反対です。出来が天と地ほど違う、陰と陽ほど違うんです。で、これが一緒に暮らすんです。一緒に暮らして力を合わせましょうとか。で、その時に共通部分は抵抗がないの、ね、で、こっち男性的希望がある、女性的希望でこんなになってるのが、加賀殿下と亭主関白の争いになってるわけですね。で、そういう争いの時に、仲人は時の氏神ってことだ。仲人っていうのは、やっぱり、揉めました時、今仲人なんかなしに結婚したっていう人多いんですけれども、まあ、原則として、一つのパターンとして、仲人が時の氏神っていうのは、あんた方揉めてるけれども、結婚する前からあんた方の性格が違うのは私知ってるよと。共通部分で暮らせと取り直して結婚したんじゃないかと。で、その時に相手の言うことに服従すると言うと喜びがないんです。それ、私の勝手言っても喜べないということを、自分の気ままで喜べるものでないということを、よく私はあんた方結婚する前から性質知ってるよ、そんな勝手に言うもんじゃないよ、大体喧嘩の仲裁そうやってやるんです。で、お互いに気まま抑えると収まるんですね。気ままを我慢することで収めようとすると、これが一時収まっても次爆発で仲人の恨みかなんかになってしまうと、これ破綻が起こっちゃうわけです。気まま抑えるということは、これは服従を押し付けるって納めんじゃないんです。相手を服従させる考えが喜びを作らないということを理解させる。そして共通部分を大事にして、勝手な言い分を抑えて、まあ、その勝手な言い分を制限いたしまして、それで納めるから時の氏神というんです。共通部分が大事であることを理解させる、勝手なことを言わないということで、これ二人が収まるんですね。二人の心を収めようという時には、恩を拳一つぐらい離しまして、独立した人間を象徴、そして二人の心を収めようという時に官楼台に向かって近づく身振りになっているわけです。大抵収めようというと、どうせ気ままな人間は言うこと聞かないんだから、気ままな人間に合わせて収めましょうなんて言うと、どんどんどんどん心理から遠ざかる。二人だけの収めよう、これはもうその家も収まりませんし、その夫婦の間も収まらなくなってしまいますし、周りからもかけ離れた存在になってしまうわけです。で、そういうふうに断じ合いながら、心理の部分、共通部分を大事にして、共通部分にないものを自分でこれはいかんというふうに、抑える、これが服従のない収め方。そういう仲人は時の氏神として感謝される。で、それがどうも収めるんだなんて言いまして、あの夫婦どっちがお賽銭あげるだろうなんて言って、そっち味方しましょうなんていう人が仲裁に行くとですね、もう片っぽ抑圧がまして、もうあとは爆発破綻というようなことになってきてしまうんですね。ですから同じ信仰でも、服従をもとにした信仰は、今までそれで一時は収まったんですが、真から収まるということはできなかったわけです。で、そういうその家の収め方っていうのは、これ次に私多神教ということを言いました。これも宗教全般も大急ぎ出してるんです。多神教の象徴は氏神と氏子、村長さんと村民、まあ、そういうふうに思えばいいんですね。に 日本のお祭りというと村の鎮守の神様の今日おめでたいお祭り日なんていうことも歌を私は子供の時は覚えました。
鎮守、これが象徴なの。この地域に静まって守るという鎮守様、
氏神と氏子という間から村長と村民という間からです。とこの場合には各家では相当の気ままがその家の特殊性でもって伸びているんですが、村の単位になりますとそこのリーダー、農業の農村でしたら農業指導者であるリーダー、大抵そういう指導者が上回れておりますから、そのリーダーは農村であったら農業指導者、一族の長としてみんなの尊敬受けているリーダーが治める。でそのリーダーがこの村の共通項をまとめまして、なるべくこういう風習でやろう、これが村の掟なんです。それは各家庭の掟よりも共通部分を主張いたしまして緩やかなんです。村の方針がどうであると私の家は私が天下だなんて言うっていうところはですね、その家の腰は嫌われる。広いところが一軒の家を治めるより村を治めるときの方が共通部分が小さくなりまして掟が緩くなる、そういう性質があるわけです。で今度村々ということになりますと漁村がある、山村がある、農村があると。そうするとそのリーダー神に喜んでもらうのに、漁村では生きのいい魚をですね捧げることが喜ばれる捧げ物だと思うんです。山村行きますと美味しい好みだとか、それからウサギの肉だしノシの肉だっていうとよだれ垂らすのは そっちの人だ、ナスの燃えたのが美味しいなんて、もぎたてのナスなんて都会の人間はこれどう美味しいんだろうと思うのに、そこを作った人はうめえなこのナスって言って、私は分かるけれどもナスのもぎたて美味しいとまだ思えないんですね。美味しさが違う。で農村では美味しいものは山クジラであった、漁村では新鮮なる魚であった。でそういう風になってまいりますと、この多神教の世界ではですね、神様の好みによりまして新鮮もんが違う。ある教会行きましたら、天理教の神様は臭いもの嫌いなんだ、ネギやニンニクはいけないなんて言ってるんです。ところが天理教の歴史調べますと、東京で神道天理教会所本部が許可になった最初の種の新鮮もんがネギなの。何のことはない、その教会の会長さんがネギ嫌いだっただけだ。そういうふうに別々の単位で見ますとリーダーの好き嫌いでもって落ち手が変わるんです。ところが村々を今度治めようということになりますと、その共通部分を大事にいたしまして、食べにくいもんなんかはやめましょうということになってくる。だから山村の人はですね、魚の匂いが生臭いって言うんです。漁村の人はウサギの肉生臭いって言うんですね。これ生臭いって言うんでも自分らが馴染んで美味しいと思っているものと違う方も生臭いと言うんで、どっちが生臭いのか分かんなくなっちゃうね。でそういうのを広い部分を収めようという時には掟は小さくなって緩やかになるんです。とそれがまあ村々の収まりようが多神教だと思えばいい。そしてその村々を統合して日本全体となりますと、山村にも通用する、漁村にも通用する、農村にも通用する、そういう規則しか通用しないんです。 と、そうなってくると民族の神と同じ。今までずっと緩やかだわけ、掟は。その代わり掟守らないと罰則を決めて、これはどうしても守れという方がきつくなるわけです。みんなを統一して、指導しよう、支配しようとなると、戒律は少なくなっても必ず守れという、守らせる方の統制は強くなると。これが
一神教という形になるわけです。
で、その一神教はですね、原則としては緩い連帯が一神教の原則になる。戒律が少ないんですけれども、きつく守らせるということが強くなる。罰がものすごく怖い罰になってくるわけです。で、戒律は少なくて強力な押し付け、罰則が出てくると、こういうふうになるわけですね。で、その場合に緩い、その、まあ、戒律が少ないという意味で緩いんですが、きつい、その連帯、緩いんだかきついんだかちょっと連帯という意味で分かりませんが、そういう形の時に共通の、その支配するために創世神話というものが大抵作られる。ものを知らないリーダーは、元始まりの話はここしかないってみんな言います。どこにもあるんです。どこにもこのような始まりの話はあるんです。で、ここしかないと言って勉強しない人を服従させる、恩に着せる。命作ってもらったんだから服従しなさい、こういうもので服従するようにしてですね、統制しようというのが、これは、いよいよ戒律は少なくなって、いよいよ押し付けは強くなると、こういう形になってくるわけです。そしてこの神様が人間作ってくれたんだから、その人間は服従しなければ、この世界作り、人間作った神様が服従しない者にはとてつもない罰が与えられるぞと、苦しみが与えられるぞということが説かれまして、服従精神が強化される。で、そしてこれが民族の神、創世神話がですね、こういうふうにこの神によって作られたんだから、我が民族はこの神に服従せということになってまして、アラビア語圏ではアラーの神が世界を作った、人間作った。ユダヤ圏ではヤハウェという神が人間作った、世界作った。その恩に報いるために服従しなければ地獄落ちて苦しむんだというような話がみんな作られる。作られるなんて、まあ、アスコイラは特別で一つの神話から分かれていっちゃったなんていうのがあるんですが、まあ、地域離れましてもそういうヒントがありますと、イザナギイザナミは 天皇の先祖、生テラスを三上の生みの親が世界作ったんだ、人間作ったんだ、そのご恩に従いましょう、従わなければご意見もらうぞという神話が作られている。で、そういうことが、きついご意見もらうぞ、世界作り、人間作った神様が怒ったら大変だぞという、その強制力で服従精神が養われている。そういうもので民族国家なんていうものができてくるわけです。これが一神教の世界と言われる。で、そういうふうに見ますとですね、第二次世界大戦というのは、これがそうやってアラビア系の神話、ユダヤ系の神話で、キリスト教徒がある、キリスト教徒はゲルマン民族の祖が神様であると、ある民族はですね、で、我々の民族がみんな一つの神様が我々の先祖である、その神に服従すれば世界の支配者になれるということで、 戦っちまったわけですね。それを教えたところに、聖書にですね、信仰を何のためにするのか、お前の子孫が増えよ、地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよ、世界を支配するために神に服従するんだということになっている。それがまるっきり違った日本がですね、アマテラス大神が地上を見て、我が子孫が君たるべき国ありと言った、それを行うんだと言って発行一中だって出ていく。それが第二次世界大戦で、なんという新しい服従させる者たちが世界を混乱に陥れたという反省です。で、一番ひどい、まあ、袋叩きにあった日本がですね、深く反省いたしまして、日本民族の精神を統一してきた神話が核なる観念、嘘でありますという宣言をして、この服従ということから解放されたんです。これ服従精神というものは争いをなくすと勘違いしている人がいる。人間、物事を感じる中に違いがあれば、どの人間だって意見の違いがあるんです。意見の違いを話し合ってもですね、大戦争にはならないんです。本当の本心だけ語っている。服従精神があって心にもない協力をする者がいるから大戦争になっちまうんです。だって心にもない協力をする者がいるから大戦争になっちまうんです。国が始めたんだから仕方がない、こんな戦争は間違いだと思った。聞き渡す目の声で世界一のインテリどもが書いたですね、文書の中に、この戦争には大義はないけれども、我が父、我が母、我が恋人を守るために私は、なんて言ってですね、戦わなくてならないんだと自分に言い聞かせる手紙が、聞け渡すみの声だと言って出版されている。服従精神がなければ大戦争は起こりっこないんです。実は服従ということが争いを大きくしてしまっているんだということを知らなくちゃいけない。そしてその神教、アラでもエホバでも、この神の他に神はなし、我が神を妨げる者を殺せと、これが大きな戦争のしぶとい根拠になってしまってるんですね。で、日本はいち早くそれから卒業したんだということを忘れちゃいけないんですね。で、そういうふうに、まあ、争う力によって解放したということはですね、大東亜共栄圏という考えで、米英の植民地、オランダ領の植民地を解放したと日本が言いましたけども、武力による解放というのは今までの支配者より強い交渉力を持って支配するということなんです。信長が対立する大名のですね、力を排除して、この村を我が勢力に収めたというとき、今までの殿様より強い支配をしている、神を超えた存在である、なんてこういう象徴的な言い方をするんですが、だから余計激しい戦いが起こってしまうわけです。で、そういう世界が今までの多神教、一神教という世界であったと。で、それに対しまして、これはですね、ものすごくこの特に一神教の世界は強い神に使えなかったら抹殺されちゃった。これ大変なことなんですよ。戦争の時に強い方に使えなかったら、いくら忠誠尽くしたって物ももらえないし出世もできないんです。命まで落とすんです。強い方に仕えてりゃ勝つ方に向いて分け前も預かれる。どこに尽くかが大変な問題なんだ。もう李牧集散服従なんていうことも 支配者にとっては安心できないものになってきちゃう。それでそういう人たちへの抑えなのか救いなのか分かりませんが、通り返しということを考える一つの勢力が出てまいりまして、それが通り返しの道、輪廻転生ということになってくる。これは死んだ後神に裁かれて、で通り返しの道にあるんだと。これが今までの宗教の救いとして説かれた。弱いものに仕えていた、何にも生きているうちは報いがなくても、それが弱いものへも誠意を尽くしていれば、今度死を裁かれて生まれ変わった時にはそれが報いられて、来世はいいところへ生まれられるんだということで、この因果応報、輪廻転生を説く、これが今までの宗教の凄まじい倒し合いをの救いとして理解された。ですから天皇制軍国主義が強く説かれていた時、因縁話が救いであると、そういうふうに親様の教えと似ても似つかない因縁話がですね、天理教の救いであると思っちゃう人が大勢出て、今それで戦後の布教をやったことない人間は、天皇制軍国主義で因縁話で助かった人の話聞いて、これで助かると思ってる。まあ骨董師みたいな近代的な服を着ながら、近代的な車に乗りながら、頭だけ骨董師に乗せる人たちも多いんですね。これは戦後の布教をして人の心を説得したことのない人間はみんなそういう骨董師になっちゃうんです。これは一人ぐらい見りゃいいんですが、大勢になると鼻が見えるわけですね。でこの輪廻転生というものは、そういう今までの多神教一神教の救いにはなっても、近代には向きません。で大体それが近代どころかですね、こういう考えを救いとして2500年前に不思議に2つの教えが出てきたんです。これ一つは孔子儒教、ここでは修身、これ懐かしいですね。私が修身というのは身を治める、自分の中の矛盾を解いて身を治める、まさにしつけです。尊敬されてみんなが従ってくれる、そういうふうに身を治めなさい。次に成果、家を治めなさい。でこの成果というのは、中国のリーダーは多才です、一夫多妻です。金さんからも嫁さんが来る、蔡さんからも嫁さんが来る、李さんからも嫁さんが来る、それが子守も連れてくれば執事、まあ、家老も連れてくるというようなもんで、リーダーというのは家というとそういうものをみんな考えるわけです。まあリーダー、神と言われるのはそういうもんね。で主をめぐる5人の女をやきもちを任せずにうまく統制いたしますと家が収まったという。そうするとその一族が大抵尊敬してついてきますから、そうすると地獄のところに人の地方が収まった。で今度力を持ってですね、それで他の一族まで制圧いたしますと、これ他の民族まで治めると天下を平らげた、治めたということ。これ全部解いているのが儒教です。今までの宗教の整理なんです。ですからこの段階では孝行が重視されるわけです。こっちになると忠義なんです。忠ならんと押せばこうならずなんて、重盛だけじゃない、 儒教というのは必ず規模が違えば道徳が違いますから、こっちの道徳守っても飽きまへんということにな
る。そういう状況がこれ儒教の方なんです。ところがもう一つの大きな方は仏教、これは同じ時期なんですね。
釈迦はどういうふうに説いたかと言いますと、これからの収め方を言ったんです。儒教が今までの宗教のまとめだったで、釈迦の方は四正体四つの真理と言ったんですが、この世の中は苦の娑婆であると。でその成り立ち、苦、十、滅、道という四つときまして、苦の成り立ちは執着心である。でそのを滅ぼせば苦がなくなるから、物事を先入観なしに正しく見て、正しく語り、正しく行いなさい。まあそれを8段階でこう解いたんですね。いちいち言われると今日時間なくなっちゃいますから、超特急でまとめてみる。
でこれが四正体でございます。四つのこれみんな日本人諦めてるんじゃないですか。
明らかに見るって真理で諦めきれるって諦めたなんて、なんならインチキですよ。真理という意味です。そしてその一番結論として、まあ、大事なのは諸行無常という言葉なんです。これは今までの宗教が皆死後の霊魂だとか死の世界、この世界と別の支配者がいると、こういう考えのを持っていたんです。
ところが諸行無常というのは、体が滅びた時心もなくなりました。常ならずに、それまでは心情消滅とか言ったり、こっちは心情消滅とか言ったり、心は常在で姿は滅び、姿は滅びても心は常在であるというのがこっちの考え、
精神は後に残る。ところが釈迦は姿が滅した時心も消えます。体の精神活動を心と言うんで、体がなくなったのに精神活動はありません。お化けが出るのは生きてる人間の記憶があるからです。そういう先入観なくせば真理が見えます。真理に基づいて助け合いなさいと説いたんです。これが釈迦の教えです。一番大事なのは諸行無常だったんです。死後の霊魂はありません。死の世界はありません。この世しかありませんと、こう言ったんですが、これに反対したのが、通り返しの道を解いて金儲けしていたバラモンという階級だった。通り返しがあるんだ、貧乏人ほど今神の代理である、神の、まあ、私は神であるというのがバラモンなんですね。私に仕えて私に貢ぎ物をすれば来世はって結構になるんだぞと言ってる、まあ、貧乏人が多いですから、そこから尊敬と金品を集めて、私に使えれば来世良くなると、取り返しの道で金儲けしていた人たちが、来世の取り返しがないと言ったら金儲けできない、そんなものを教えるなという反発をいたしまして、それでまあ象徴的出来事では知恵大地と言われた木蓮尊者が理論に勝ちながらバラモンに殺されてしまう。そしてそれを見ていたシャリホツ、釈迦教団の校長先生と言うべきシャリホツが、我が師釈迦も老いた、私も老いた、この実情の中では真実は解ききれない、国に帰って自殺しようと思いますと釈迦に許しを得て、で国に帰って自分の家族に、お釈迦様は素晴らしい師匠だと学びなさいと言って自殺した。これが車両です。 般若心経の内容は釈迦と舎利仏の会話というふうにまとめられている。その舎利仏は釈迦の許可を得て自殺したんです。それで死後の霊魂ありません、正しいものを味方で真理に基づいて助け合いましょうと言った仏教は真実説くと殺されてしまう。次々と弟子が殺される中、釈迦はお供を連れてまだ布教を続けながら旅の途中で死んだんです。それでその後、真実説いたら殺されちゃうからここいらをうまく混ぜましょうなんて言って、世界救うという阿弥陀様が浄土に迎えてくれるから阿弥陀様に奇妙を頂戴、足を頭にいただいてお辞儀して助けてくださいと服従いたしますと言えば浄土に迎えられて何不自由ない暮らしができますという因果応報と、世界一人も余さず助けたいという教理のごちゃごちゃになったのが中国日本の仏教な、仏教が浄土での喜びだとか来世の取り返しなんて説いたらもう仏教じゃありません。でそういうふうに、でそういうふうに真理が説かれなくなった時に、それから約2400年、もうたったこれからの世界の教え方として親様が今までにないことばかり言いかける、よろずさせての務めを教えると言って、このお務めを教えてくださったわけです。でそのお務めはずっと向こうからだーっとこう書いてありますが、ここに書いたのはもう世界発信のインターネットの元になる一目でわかる生き方、これに解説加えれば世界中の人が親様の真理を分かってもらえると思って、これまとめとして視覚化、まあ、見てわかるように作ったつもりなんです。でその親様の救いというもの、今までとまるっきり違うんだよというのは、服従によって守ってもらう、ご利益もらうというこの考えではないと、お道の信者を要獄というんです。一人残らずに与えられているおかげさげに、どんな借り物で100年の命があろうが3日の命であろうが自由自在の喜びということをポンと説きまして、そしてその喜びは日々常に互い助け合いである、互い助け合いというのは説明の時に言ったんだと。本人の心境から言えば人を助けるこれは真の誠である、助けるという心を持った人間たちがお互い助けるんだって、相手の個性を、相手の喜びを私の力添えで成就するんだという思いで、むくみの人も水気の人も詐欺の人もつっぱりの人もみんな相手を生かしてみんなの喜ぶ世界を作ろうという、これが親様の隔てない助けだ、これはお勤めなんですね。でお勤めなんで教えたか、官老大勤めとして教えたんです。全部お勤めを官老大勤めと、今までいないことばかり言うかって、よろず助けに勤め教えると言ったのは官老大勤めを指してるんです。それでまず官老大もここに現物ありますから、でなんか下手な絵描くとどうも案内しか書けないのかと思われるから、官老大見てくださいこれはものすごいんです。今までの宗教迷信が全部死も霊魂が残って、生まれか死んだものは生まれ変わるんだと説くことで迷信がどんどん強化されていた。あんたのお腹の子はねって、怯えゆる死がお助けのうちおったんです、始まりです。あんたのお腹の子はね、男だね女だねが五分五分にて半分ずつ生きたまま結び合って、新たなる人格が生まれてお腹、あんたのお腹で育ってるんですよ、こういうふうに説きまして、 死んだ者が生き返ってないっていうことを承知しなさい。これだけでもってどんだけの迷信から解放されるか。それ一言で言えば、体は親から生きてほしい。そして心は親様が素晴らしい教えを説いてくれて、なるほどと思うとその境地にまでなれるんだと。それをお勤め学んで本気になって、今までは間違い、新たなる真理を学びましょうと殺さねすれば、米を始めた真理そのものである親が入り込むで、一人一人の心に心はコロコロと変わるというふうに官老大でまず教えたんです。で、官老大ずとめはどんなふうに教えられたか、まさによろずを見ますと、このところでものすごくソフトに入りよくまとめたの。今まで誰もが知らない勤め、陽気づくめに世を変える。口調いいでしょ、これ七五調で。実はドドイツの歌になってるんです。今まで誰もが知らない勤め、陽気づくめに世を変える。これがよろずよ八首をまとめた歌です。次に一下り目、七下り目。真の豊かさ、三在心、陽気づくめの種をまく。これもドドイツ。そして二下り目、役下り目になりますと、真の収まり、南十助け、適材適所の世を作る。南十助けが今までの力による支配よりも本当に心から収まる道なんだと。力がなければ収められないと思うのは間違いです。そして今までの考えを根本から、みんなのものがあったら幸せ、人のものとってもものが欲しい、自分の意思で人を支配したら幸せだと、この思いで血みどろに争い、嘘を言い、そしてそれが幸せと思い込んで争い続けてきた原因は物欲、支配欲にある。根本から考え直しなさい。これが二冠裏歌の一下り目、七下り目、二下り目、八下り目な。そして三下り目いきますと、日の本白石の勤めの場所は世のもとやと。このお勤めが陽気づくめ世界のもとですよと、こういうふうに言われた。そしてこのお勤めで教えている真理は人間発生のもとの理であり、人間究極の陽気づくめの理であると。勤めの理が神なんですよと三下り目は教えている。そして三下り目の後、この下り目、これはもう本当に真剣に考えてほしいんです。この下り目はこれ一つ広い世界を内回り、一線二線で助けゆくという、これ内回りで手を叩いた前じゃないですよ。これはお勤めを打って回るって、脳をこう打って回る、芝居を打って回る、そういう言葉が使われておりました。広い世界をお勤めを打って回って、心を一洗い二洗いと洗っていくんだ、助けていくんだと、こういうふうに言われております。そしてその次に、不自由なき世にしてやろう、神の心にもたれつけと。
不自由なき、これ不自由なきって、これもしてこれもしてなんです。
自由ということも大事、不自由のない世界にしてやろう、人に残らず喜ぶ世界にしてやろう、神の心にもたれつけと。このもたれつけをほとんどのお店の人が勘違いしています。ご主語もらうために神様に服従しなさい、これが間違い、服従で幸せはありませんというのがこの下り目です。この時のお手振りを考えたらいいんです。これ不自由ですね。泣きようにしてやろう、神の心にもたれつけ。お水の信仰は真理に 乗っ取ってと服従するんじゃないんです。の真理の上に立って、そして胸を張って真理に、真理を理解した私の心の赴くままに生きるんだと。すごい自由なんです。これを自由自在というんですね。今までの信仰というのは阿弥陀様の信仰、世界一で助けるというんだって、君をちょうだい、阿弥陀様が足を頭にいただいて絶対服従いたしますと言えば仏国土浄土に迎えてやる、服従を要求されていたんです。親様は服従しちゃいけない、胸は真理に基づいて自信持って生きろ、これが親様の不自由なきようにしてやろう、神の心にもたれつけて、身振りが服従と正反対です。で見れば世界の心には欲が混じりてあるほどに、一くだり目二くだり目で言った物欲支配欲にまみれているから、欲があるならやめてくれ、神の受け取りでけんから真理やと、お前で理解できないだろう物欲に支配されていたらと、いずれの方も同じことを思案定めてついてこい、もうしっかりまず大事なのはと、神様は真理を教えた、こういうふうに生きなさい、助け一条と生きなさい、言われたから助け一条で祝辞をして通ります。では方針と実行という間、これは同じでも、自分というものは自分の意思はそこに無視される、歪んでるんです。同じ方針と同じ行いがあっても、ここでここから5つからですね、しっかり思案しなさい、思案して、この次にですね、なかなか無理に出ようというでない殺さぬのつくまでは理解できなかったらやるな、分かなくてもやんなさい、こんなのはごまかしな、理解できなかったらやるなと、喜べないから、その代わりもっとしっかり、なかなかこの度一列にしっかり思案をせねばならん、もっと根こそぎ自分で考えなさいと、この時にですね、なかなかこの度というのはなかなか、今までしっかりというのは根こそぎというのは下の下から右の上、甘露台の右の上にバーンって根こそぎという意味なんです。この時はなかなかこの度って右から下からもなんですね、しっかり思案をして理解して納得して自分の意思でこれをやろうと思ったら自由自在の喜びがある。でそれが人の喜びを見るという自分の本性に合っているから、限りのない根こそぎの喜びになるんだと、こういうふうに思案するとなるほどと分かるんだよ。支配しないでいいこと聞きなさいなんていうのは昔の支配者の服従を押し付ける信仰です。これは争いしかなりません。でそれが山の中でもあちこちと天輪王の務めする、親様は世界中にこの真理を理解させるために、知っているもののないところへみんなでお勤め持っていきなさい。それでも特に、元の地場親様の志田元だけじゃなくって、まず大和の小坂村から始まった、ついに三島村の司法でやった、その頃には川内で松村家でやった、いや後に銭湯文教会になったところでやった、次々やりまして明治17年になるともうみんなの教授も進んだ、毎月演習掛川財の脆い校舎でもって毎月官僚代囲んで運命つけてお勤めやりなさいと、明治22年までずっと行ってます。19年になると山名大教会で、山名じゃない金町でもですね、まだ大教会なんかなってませんが、 その時にはお勤めやんのに一日に3回もやってるんです。考えたと魂のご因縁でこの時でこの白い世界の天理教団で10人しか勤められませんね。こんなバカな差別はないんです。いっぺんに3回も感動大事ともやってます。みんなが遺産で助け合いの真実を学んだんですね。それがあの理想的人間像として釈迦の説教の中で唱えられた。これは一くだり目二くだり目の真実を踏まえて全てのものも全ての自分たちの力も互い助け合いのために使って良き含めの世を作った理想的人間として教えた天輪王にみんななれるしお勤めであると、こういうふうに教えたんです。けどにもかかわらずの9つなんです。親様の膝元でみんなが互い助け合いの真実を学ぶために作った勤め場所に天皇家の先祖を祀って力でもって世界を支配するのがこれが世界の天理であるというようなことをですね、天皇制軍君主義政府の教育を押し付けて、そして信者を利用しようという間違ったお勤めが行われていると、その象徴が天皇の先祖の神々は一に国とお立ちの御事にお立ちの御子お父様なんて言ってるのはですね、これがここで勤めをしていると胸の分かれたものはないと叱られている家になるんです。そしてとても神名を呼び出せば早く小元へ訪ねておくのは、どっちみち自分たちは自分の意志で心を定めて生きていくんだから、その時に正しい真理に基づいて取りなさい。それには同じお屋敷の中ででかい建物を乗っ取って権力者に服従すればご利益あるぞと説いている王法の理と、綿むらに押し込められながら官老大のためで同じ場所で我が子が中山家の腰が嘘を説いてるって言ったらみんな信用して学びに来ませんから、あの息子がバカ息子だとも言えないで、みんなを助けるためには私のそばで嘘を説いて私を苦しめているという弱音も言えないで真実を素直に理解しなさいと教え続けた親様の思いが、とても神名を呼び出せば早く元へ訪ねてよというこの言葉になっているわけです。でそれが今でもどういう格好になっているかと申しますと、ここにですねこういう絵が出てる。本当でもって9月になりましたらですね、8月の末からこのおじばの学校へ子供を出している教会長さんたちが次々とほとんど同じことを言い出した。教会長後継者曰くと、天理教は監禁地獄です、がんじがらめに鎖に縛られて身動きも息もできません、シャバへ逃げ出したいとうちの息子が附属高校へ来てて言うんですという会社さんが来た。えっ、第二選手会出してる会社さんも同じことです。次々と夏休み終わった頃から大抵子供をですね学校へ送り届けるために会長さんたちがみんな来て、それでその子供たちが次々と天理教は監禁地獄です、シャバへ逃げ出したいとこういうふうに、いやシャバは倒し合いの苦のシャバとこう出たわけです。そのシャバは苦のシャバ、これが釈迦の一番の悟り、苦のシャバだ。この苦のシャバから抜け出すために苦の成り立ちは苦を滅すれば正しい先入観ない考えを持てばと、苦のシャバから抜け出すために信仰を教えたのは2500年前の仏教のその教えであるのにですね、 その後仏教ではまだ差別社会から抜け出せません。本当の自由意志でもって自分の本性に基づく喜びの暮らしをしなさいと教えた勤めの地場、元の地場、そこで教えられている人が苦の娑婆へ逃れたいというほど縛り付けられている。これが王法の理というものがここに絵描いてあるのはですね、自分の父親までが経典を待つと状態で、大教会一番上の人神様だ、九十世、これ釜茹での刑のですね、死に焚いてるような極卒の役を今やってる。重しは経典、これ王法の理という。王法の理とは何か、これ誰でも知ってるんです。親様の教えをそのまま説くと、親様のように命縮められちゃいます、留置監獄されて説くことをできません。だから世界に合わせてんです。明治経典は天皇制軍国主義に合わせて多神教の表現です。今度敗戦になりましたら、占領軍は一神教のキリスト教者が多いですから、それに合わせましょう。今までは東正の神様と言っていたのを変えまして、天領の御事という一人の神様、キリスト教と同じ超自然的支配神という人を説きまして、その働きに天皇家の先祖の神名をつけまして、天皇家一神教にまとめたのは今の経典全編だ。ところがもう一つ、日本が戦ったアジアの諸地域は輪廻転生を説いていると、そこを力と持って一神教アマテラスに従え、天皇 の支配に従えと言って袋叩きがあったんですから、その人たちが怒らないように輪廻転生の通り返しの道を教えたのが今の経典の後編なんです。これ儒教がですね、忠義と孝行でさえ忠ならんと欲せばこうならずと言って通れないと言ってるのに、儒教どころじゃないんです。多神教、一神教、アラビアの一神教、ユダヤの一神教、ヨーロッパの一神教、すべて人間を縛って伏流させる戒律全部取り入れたのが王法の理解、社会の戒律全部取り入れてるんですから。島には矛盾して質問を受けると、上の人は神様だ、黙って従え、ひれ物狂ってやるかってという言葉で逃げてしまう。これじゃあ監禁地獄っていうのは当たり前なんです。解放するのは親様の道しかないんです。簡単なんです。そしてその十二下りがですね、この三下り目、この下り目と言って教えられたのが、徳下り目では単なる真理ではないんですよという、下り目と下り目は、このお勤めの教理に合わせれば心の悩みも消えます、体の調和は病気も追い出します、このお勤めのように助け合えば難儀の世界が陽気づく目に変わってしまいます、単なる真理ではありません、解決策ですと。個人の病も世界の病も皆真理を悟り違えている頃から起こるんです。勤めの理で助けるんですよ。そしてその勤めの理は、親様がこの谷底と蔑まれる三島村の枝村の白敷村の本なんでもない借書屋の女という存在から見ても楽しい、踊っても楽しいという姿を目の前で見せてくれたのが、このお勤めの教理を実践することだよと教えてくれた。その体調せり上げの道を親様が見せてくださった。しっかり支配すればそれでいいんだよと、こういうふうに言って教えてくださったのが 今度は元の磁場じゃなく、それを理解したあんた方がこう作ってて、グループ作って10人ずつでよろしいから、世界中にこのみんなのそれぞれの持ち味を生かして助け合うと勇気づくめになることを教えてくれ、世界中に勤めの磁場を作りなさいって言っているのが、これがもう5下り目11下り目だ。そしてその全ては神楽手踊りで教えてやる。全て官老大を官老大の教理に基づくんだというこのことをですね、みんな和服では男も女もみんな必需品が奥義だった。これを官老大に見立てて、官老大の教理を思案して答えれば千里一つも間違いがないという意味で奥義の伺いを教えた。こうやって構えると神様を伺ってどうこうしろという伺いをするんだなんていうのは、最初に助けでも神祈祷で行くでなしと禁止されてるんです。この勤めの教理で物事を判断すれば千里一つの間違いがない。さあもう世界も助け合いに行動して喜べる状況が整った、今こそ断じて行いなさいというのが十二下りです。そしてその心構えの発揮が、ちょっと話でもって官老大の教義を復習し、これはそして悪鬼を払って撮影するに連れ詰めして官老大の務めを3度やることで、元の理、天然資源の理、これからの心構えをしっかりと自分も確認する、人にも伝えて陽気づくめに暮らすんだと、これがお勤めというものを信仰の中心にするということなんです。それをしっかりと心に収めて通ると。そして今このこの下り目ですね、岩波からですねブクレットっていうのが出た、去年出たんです本が。そこで大江健三郎という人が中心になっていろいろと世界中のロンドンの大学教授、東南アジアでボランティアやってる人たちも団結しまして、そこで重視されているのが大江健三郎さんのですね、道徳的な態度とよく考える態度ということをしっかりと考えなさいと。道徳的な態度というのは良いこと、そんなの分かってますよ、神様の言うこと聞きゃいいんです、復旧すりゃいいんです、これを道徳的態度とやってきた。それが戦争の原因だと。よく考えるというのはこれをしたら誰かが気づくんではないか、これをしたらみんなが遺産で取れるんじゃないかという、それを思案して自分の考えをまとめなさいと。まさに大江健三郎さんはですね、三神楽歌の意味がようやく分かってきた世界のリーダーという格好になっていると思います。そういう旬になったんです。今21世紀はテロから始まったから大変な世紀だなんて言ってるのは勘違いです。20世紀は戦いの世紀でした。21世紀はああいうことが起こっても戦争にならない世紀なんです。しっかりと時の流れというものも捉えませんと、私たちがまさに時代遅れの2500年も遡った、その頭を上に乗っけてですね、近代的服装している自分にならないように、しっかりと親様の教えでもう前へ進んだ近代どころじゃないんです。未来を治める道がこの治める真実の道、これがお勤めだという思いでしっかりと学び直して通らせていただきたいと思います。今日はこれで終わります。それから、最近ですね、9月に韓国の教頭から大韓天理教団の一員として、本を送ってきてくれまして、これを本当にお道でもって理解を進めていただきたいと言って、本を送ってきた後で教頭から電話がかかってきたんですが、それが その手元にある言葉なんです。なるほどと、これこそ大切なことと思いまして、韓国その言葉の後にですね、本当に最後の言葉ありますね。韓国の教、この韓国の教友の切なる願いを閉じますと書きまして、表統領と新橋社さんに申し入れをいたしました。韓国の教頭からこれなんとか普及してくださいって言ってきたのは、朝鮮のハングルって書いてあります。そうすると聞く耳持たんという人がそれを無視すると、それをなんとかして、まあ聞く耳持ったら、目を開いて読んでくれたら、これからのお道に私たちの思いもお役に立てると思いますという電話がかかってきましたんで、我がチームの最高の翻訳者チームハギル君に翻訳してもらいまして、日本語として私も心を添えて、言葉を添えて考えてくださいというようにして、これは表統領さんと新橋さんにちゃんと申し入れをいたしました。でそのことを教内の人にも知っていただこうというので、このもう新橋さんに申し入れた言葉までつけて、1300枚用意しておりますから、あの明日の26日と27日の青年会に一人も多くの人に、気がついていない人もいるんですよ、お道の中で。けれどもこれみんな最もな、あの外国の教友です。で今海外布教、海外布教と言ったんですが、今海外でお道をしっかり通ろうと動いてくださっているのは、はっきり言うと韓国だけです。今後もアフリカ布教もですね、お勤めで布教するという二大新橋さんの考えが、天皇家の先祖の神々を崇めろというこの方針の間違いによりまして、もうすでに野宗我氏はフランスにもう行ってしまった、病気でフランスの病院行くと言って行ってしまったんですね。あんだけ医療用僕を憩いの家で育ってたんですから、今後政府からも監視されたんですから、単なる病気であったら憩いの家へ来るのが順当なんです。費用は手抜きを出してるんですから。それがフランスに亡命するということは、今世界の中でアフリカはイスラム、実は何を隠そう我々はイスラム教徒でしたとみんな名乗り始まったんです。